皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、アンニョン、ポリョン市、藤沢市の姉妹都市、韓国ポリョン市を知るです。藤沢市と韓国ポリョン市は姉妹都市提携を結んでおり、さまざまな交流事業も行っています。そんなポリョン市の紹介を通して、魅力いっぱいの韓国文化に触れてみませんか？韓国の今がわかるホットな情報を現地の方々の声とともにお届けします。講師は藤沢市都市親善推進委員の斉藤詩織さんです。今週は第7回ポリョン市民の声を聞いてみよう2、最高についてをお送りします。
藤沢市障害学習大学をお聞きの皆様、アンニョン、いかがお過ごしでしょうか。藤沢市都市親善推進員の斉藤詩織です。ここからの時間は、藤沢市障害学習大学アンニョンポリョン市をお届けします。この講座は各回ごとにテーマについてご紹介、そして今日の一言としてプチ韓国語講座をお送りしていく二部構成でお届けしています。前回はポリョン市との交流事業に関わる湘南日韓親善協会の会長や、また青少年派遣事業に参加した方々にお話をお聞きしました。今回はポリョン市の方から藤沢が、そして日本がどんな風に見えているのかを聞いてみましょう。今回は交流事業に携わっているポリョン市民の方々へのインタビューを準備しています。それではお一人目、ポリョン市の日本語通訳、シン・ヘジンさんのインタビューです。こちらは通訳の方ですので、日本語でのインタビューとなります。それではお聞きください。それではポリョン市日本語通訳、シン・ヘジンさんにお話をお伺いします。ヘジンさん、アニョンセヨ。
アニョンセヨ。
本日は日本語の通訳として、日本語でインタビューにご対応いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、インタビューということですが、ヘジンさん、緊張はされてますか？
すごく緊張してますだけど頑張ります
はい、ありがとうございます。藤沢市が韓国を訪問させていただいたり、またポリョン市が藤沢市に来られるときにはいつも一緒にお仕事をさせていただいているんですけれども、その時のようにお話しいただければ何の問題もないと思いますので、よろしくお願いしますね
はい、
はい、それでは早速ヘジンさんの方に質問をしていきたいなと思います。今ちょっと最初にお話しいただいて、皆さんもヘジンさんが日本語を上手にお話しされるのが伝わったかなというふうに思うんですけれども、ヘジンさんはどうして日本語に興味を持ったんでしょうか？
そうなんですよね、私が日本語を初めて勉強し始めたのは高校の時からです。だけど興味ができたのは大学の時、日本旅行にいたことがありますけれども、その時日本人と話したいなと思いにつながれ、その後から真面目に日本語の勉強を始めました。
はい、真面目に勉強したという言葉もありましたけれども高校生の時はどのぐらいお話できたんですか？
そうですね、その時にはただ初めまして、よろしくお願いしますくらいだったと思います。
じゃあその後猛勉強をして今のようにね、上手に喋れるようになったということ
ですね。頑張りました、
はい、そうですね、はい、 さあ、そんな、ヘジンさんは現在はね、先ほどのご紹介の通りポリョン市の通訳として藤沢に来られる機会が、たくさんあるんですけれども、これまでどのぐらいの回数藤沢市を訪問したことがあるんでしょうか。
そうですね、私が2014年から日本語通訳として働きましたんですので、その後からコロナウイルス感染症が広がる前に1年に2回くらいは訪問しましたので、少なくても10回以上は訪問したと思います。
すごいですね、回数だけ聞いてもね、びっくりするほどの回数ですけれども、プライベートで日本に来られることもあるんですか。
時々ありますけれども、藤沢市にはプライベートで行ったことはありませんね。
じゃあ次回はぜひね、プライベートでも藤沢市に来ていただけたらなと思っておりますので、はい、よろしくお願いしますね。
はい、
はい、そんなたくさん藤沢市をね経験されているヘジンさんが、持つ藤沢市の印象、どんなところだと感じてらっしゃいますか。
そうですね、藤沢市の印象ですね、私にとって藤沢市はもう第二の公共みたいなところです。藤沢市へ行くたびに久しぶりに会える友達や皆様にとっても温かい歓迎をいただき、毎回ありがたいんです。藤沢市はとっても親切で温かいところなんですね。
はい、藤沢市は親切で温かいなんていうふうにね言っていただけると、藤沢市民の方もとても嬉しいんじゃないかなというふうに思います。じゃあそんな藤沢市中でも特にヘジンさんが好きな場所なんていうのはあるでしょうか。
いっぱいありますよね、藤沢市は素敵なところたくさんありますので、だけど藤沢市といえばやっぱり江ノ島抜きでは話しれないと思いますね、都市みたいな藤沢市市内から江ノ島に入るとまるで別の世界に入った気がします。そして家族といっても恋人といってもいいところだし、美味しいものもいっぱいあります。藤沢市に行くとしたらやっぱり江ノ島には行くべきだと思います。
はい、強くね推薦していただいて、これもまた藤沢市民の方はね嬉しいんじゃないかなというふうに思いますけれども、さあ、そんな中で今度はですね、ヘジンさんがおすすめするポリョン市でぜひ訪れてほしいというポイントをご紹介してもらいたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、そうなんですね、ポリョン市にも素敵なところたくさんありますよね、でもその中でもおすすめするとしたらやっぱりまずてっちゃん海水浴場だと思います。てっちゃん海水浴場は、マットフェスティバルが開催されるところだし、1年間1800万人以上が訪ねるところなんです。そして次は、去年開通された海底トンネルと温山島というところなんです。温山島は以前は船に乗って40分ぐらいかかる島でしたが、海底トンネルが開通して車でわずか10分で行けるようになりましたよ。で、そして韓国で一番長いトンネルでもありますので、そこはそうなんですので、ぜひ海底トンネルを通過して温山島までぜひ訪問してほしいなんです。
はい、まあね、海底トンネルということで車で、ね、10分ぐらいのところということなんですけれども、私もね先日行かせていただいたんですが、とってもね、綺麗な島だったんですけれども、この温山島、島ですね、温山島っていうのは、ポリョン市民にとってどんな場所なんでしょうか。
そうなんですよね、温山島は島だとしても結構大きい島なんです、で、韓国語でトゥルレッケというところが結構流行っていますが、トゥルレッケは、散歩をできる道なんですよ。で、温山島はそれが発達してますので、そこに行って歩いたり、海が2個ありますので、てっちゃん海水浴場もいいんですけれども、そこは大勢人が訪ねてますのでちょっと複雑な感じなんですけれども、温山島の海水浴場は家族ぶりに訪問したらもっと静かな雰囲気で余裕を楽しめることができます。
はい、そして最近はカフェなんかも増えているというふうに、私も感じたんですけれども、実際にはこうデートスポットだったりもするんでしょうか。
今開発されてますよね、どんどんいいところがいっぱいできると思いますので、毎回訪問してください
そうですね、訪問するたびに素敵な場所が増えていくというのもね、これまた楽しみの一つかもしれませんね、そしてその前にご紹介いただいたテチョン海水浴場、これはね白い砂浜が印象的な、こちらの講座のテキストの表紙にもなっているところなんですけれども、こちらはポリオン市の方がね藤沢市に訪れると、この海との差、砂浜の差に江ノ島黒い砂なんだということでね、びっくりされる方も多いんですけども、ね、はい、さんもびっくりしましたか。
びっくりしました
ね、ポリオン市の方はね白い砂浜がもう当たり前の光景なのでね、びっくりされますよね、はい、まあ、どちらもとてもおすすめスポットということですので、
そうなんですよね、
はい、ぜひポリオン市に行かれる方はこの2つのポイントを押さえておいていただきたいなと思います。では最後になりますけれども、藤沢市民の皆さんにヘジンさんからメッセージをお願いいたします。
はい、藤沢市の皆様こんにちは。ポリオン市と藤沢市は海が有名でたくさんの人々が訪ねる似ているところなんです。特にポリオンでは毎回7月にマットフェスティバルが開催されます。今年も7月21日から17日開催されますので、韓国に来る予定がある方はぜひポリオンマットフェスティバルにもお越しください。皆様をぜひポリオンで会いたいです。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。ポリオン市日本語通訳シン・ヘジンさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に日本語がお上手でしたね、ヘジンさんは。とてもこう日本に興味を持って日本語を勉強してくれて、そして現在は藤沢市のために働いていただけているとも言えますよね。やはり海外の方が日本に興味を持ってくださるというのは嬉しいことですよね。それを考えると、私たちがどこか他の国へ興味を持ってその国の言語を勉強するといったこともその国の方にとっては嬉しいことなのだと言えると思います。今回の講座は韓国ポリョン市についてお届けしていますが、ぜひ少しでも興味のある言語があったら外国語に目を向けてちょっと学んでみるなんていう機会になるといいのかなというふうに思っています。続いて5月に藤沢市を訪問されたボランティア訪問団に関するインタビューをお聞きいただきましょう。まずは今回の訪問団団長であるポリョン市ボランティアセンターのイ・ソンベセンター長のお話です。ポリョン市ボランティアセンターは地域社会の統合と分かち合いの実践を通じて、隣近所に対する愛情や献身、分かち合いと配慮の文化をさらに広げる活動を行っています。今回のインタビューは、少々音声が聞き取りづらい部分があるかと思いますが、せっかくですので、韓国語でのお声をお聞きいただき、その後こちらで内容を補足させていただきます。はじめに、今回の訪問のきっかけについてお聞きしました。
지금 공무원들 같은 경우는 지금 일본 후지사와시와 참여도시교류를 맺어서 한 20여 년간 이렇게 활성화를 하고 많은 교류가 있어서 이렇게 그 여러 가지로 그 일본의 어떤 선진 문화를 이렇게 그 접목해서 발전시키고 있는데 저희 그 민간단체인 그 자무가자들은 이런 동기가 거의 없고 하다 보니까 여러 가지 그 지금 그 역할이 비비해서 지금 그 보령시와 참여교류를 맺은 후지사와시와그선진견학을해서선진문화를학습할수있는기회제공과자원봉사자들이영역을확대하고자방문하게되었습니다
公務員の場合は日本の藤沢市と姉妹都市提携を結んだ2002年以来、活性化したたくさんの交流を通じて日本の先進文化にも触れ、その経験を生かす、発展させる機会がありましたが、民間団体であるボランティアたちはそのような動機づけの機会があまりなく、その役割も整備されていないといえます。そのため姉妹都市提携を結んでいる藤沢市での先進的な取り組みの見学を通じて学ぶ機会を提供するとともに、ボランティアが担える役割や分野を拡大しようと訪問することになりましたとお話しくださいました。続いて訪問時の感想をお聞きしました。
그일본후지사와시에서많은배려와이렇게도움을주신덕분에저희가이제견학을잘다녀올 올 수 있어서 먼저 감사 인사 말씀을 드리고요. 가장 기억이 남는 것은 여러 가지 너무 많았지만 특히 일정 중에 나무사 관련 강의나 교류 또 체험 견학을 할 수 있도록 이렇게 저희 그 한글로 알기 쉽게 이렇게 세계적으로 준비해 주신 점과 또 강의 때도 이렇게 꼼꼼하게 통역을 잘 해주셔서 저희 봉사자들이 굉장히 그 감동할 수밖에 없었다 이런 말씀을 드리고요. 그거 팀 후지사와 씨 2020 멤버들과 이렇게 협동해서 우호로 테마의 한 징글공예 활동을 했던 게 그 경험이 지금 잊혀지지 않습니다. 스포츠 자원봉사에 대한 강의와 봉사활동 사례에 대해서 듣고 궁금한 점을 질문하여 서로 교류의 시간을 가졌던 점 또는 시민활동 추진센터 시설 견학과 기능 소개 자원봉사자분들의 체험단 소개 등이 모두 그 인상이 깊었습니다.
藤沢市の多くの配慮とサポートのおかげで無事に日程を終了できたことに関してまずはお礼を申し上げたいと思います。記憶に残っているのは本当にたくさんあるのですが、特に日程中のボランティアに関する講義や交流、体験、見学などにおいて私たちが分かりやすいように資料を韓国語で準備してくださったり、また講義の際にも抜け目なく通訳をしてくださったりしたため、ボランティアからもとても感動したとの声が聞かれました。そしてチーム藤沢2020との共同で行った友情をテーマにしたタペストリー制作は忘れることができません。またスポーツボランティアの専門家による講義やボランティア活動事例を聞き、気になることを質問し、お互いが交流をする時間を持てたこと、また市民活動推進センターの施設見学と機能紹介、ボランティアの方々の体験談話など、そのすべてがとても印象深かったです。というふうにお話しいただきました。それでは最後に、今後の藤沢市との交流計画についてお聞きしました。
今のキャラが、とても良かったし、또이제또기간이짧다보니까아쉬움이있어서이대로그냥끝나면안되겠다저희는그자원봉사자들이후지사와시그연수를통해다시한번시민단체중심으로그교류가한층활성화되어야하는필요성을느꼈고요자원봉사부분에대해서정기적인상호교류를통해서양도시의장점을서로배우고공유해서봉사자들이역량강화및센터발전의계기가되었으면하는생각이고요이번결합을토대로교류를하고또이것을점차확대해서우리실제적인자원봉사활성화가될수있는교류가되었으면하는희망입니다
今回の見学は本当に素晴らしく、一方で期間としては短かったため残念な部分もありましたので、このまま終わってしまってはいけないと感じました。私たちのボランティアは藤沢市での研修を通じて改めて市民団体を中心とした交流が一層活性化していかなければならないと感じました。ボランティアについては定期的な交流を通じてお互いの長所を互いに学び合い共有し、ボランティアのスキルアップ、センターの発展につながればと思っています。今回の見学を土台に交流し、今後はそのような機会を拡大していくなど、ボランティア活動を活性化させていけるような交流ができることを願っています。さて、いかがでしたでしょうか。ポリョン市のボランティアセンターには専門性を持ったボランティアの方々が所属されているそうです。ネイルアートや理容、美容といったものから裁縫や風船アート、住宅の修繕各種、例えば壁紙や床板の交換、屋根の修理といった、実にそのジャンルは多岐にわたります。今後両市のボランティア活動が活発に交流していけるといいですよね。続いて、今回の訪問の際にチーム藤沢2020のボランティアとして実際にポリョン市の皆さんとの交流を行った深谷さんにお話を伺っています。お聞きください。
実際にはどのような交流活動を行われたんでしょうか。
まず藤沢市におけるボランティアの、チームがあって、そこで活動しているメンバーたちと一緒にどんな活動をしているか、そして、これからどういうふうに活動していくかをお話しました。そしてポリョン市の皆さんと一緒にワークショップをしてタペストリー作りを行いました。
はい、そしてそんな中でも深谷さんは韓国語が、ね、お話になれるということで、中でも、ね、特にいろいろと、ね、気を使ったりとか準備をしたりとか大変なこともあったかと思うんですけれども、準備にあたってはどのようなことを気をつけられたんでしょうか。
はい、まず韓国の方々が興味を持っていただけるように、韓国に適したものを、考えたり、また話をするときにも日本語と韓国語の両方を使いますので、韓国語で話せるところはできるだけ韓国語で、そして他のメンバーが日本語で話すときも韓国の方が分かりやすいように原稿を作ってもらいました。
はい、本当に、ね、素晴らしい準備物だったということで、あちらの方も大変喜ばれていたんですけれども、はい、福谷さん個人としては、韓国語を使いながらのボランティア活動というのは初めてだったんでしょうか。
はい、初めてです。全く初めてでした。韓国旅行に行って少し喋ることはありましたけれども、なかなか韓国語をこのようにして使って話すということは本当になかったので、もう本当に緊張してました
いや、ね、とても、ね、お上手に話されてたなという印象なんですけれども、どうでしょう、個人的な感想一言で言うとしたならば。
コロナでね、韓国語を話すことがなかったので、まず発音とイントネーションがちょっとおかしくなってしまって、分かっていただけるか理解していただけるかっていうのがやっぱり心配でしたけれども、韓国語って本当に日本語に近い漢字語に近いものの発音が多くて、分かりやすい文法も同じなので、とても楽しく喋れる言葉だと思ってます。
はい、そして、あちらの方とは何かこうお話なんかはされましたか。
そうですね、とても上手に話してるよとかいろいろ話してくださって、あと娘が、こんな風にボランティアやってるってなったら私としては嬉しいわよねみたいなことをおっしゃっていただけたり、誰が好きみたいなことも話したりとかしてました。
はい、本当にね、いい交流ができたんではないかなという、お話がね、聞くことができました。深谷さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
チーム藤沢2020はオリンピック東京2020大会の際にシティキャストとしてボランティア活動を行った皆さんで、大会終了後も活動を続けているボランティアチームです。ボランティア交流では、コロナ禍によりオリンピックが1年延期となり活動も制限される中で、自分たちができることをと自ら動いた体験談をお話しいただいたり、ワークショップでは今後の姉妹都市交流の場面でも登場の機会が増えそうなタペストリーを制作していただいたりと、ポリョン市の方にとっても思い出に残る時間となったようです。交流の様子は YouTube や Instagram にもアップしておりますので、ぜひご覧ください。ポリョン市ボランティアセンター長、そしてチーム藤沢2020のボランティアの方へのインタビューを通じて、講座をお聞きの皆さんにも姉妹都市交流の具体的なイメージを持っていただけたら嬉しく思います。続いては今日の一言、おぬれはんまりです。今回の講座では数々のインタビューをさせていただきましたけれども、そんな時インタビューを受けてくださった方は、これで大丈夫でしたかと心配されることがよくあるんですよね。もちろん皆さんとても上手にお話しされていますので、全く問題はありません。また少し場面は切り替わりますが、何か美味しいものや楽しい話題を見つけた時にも、すごく良かったという思いを伝えたい時がありますよね。こういった状況で使いたいのが、ただ良かったではなくて、本当にすごく良かったよという意味で最高という言葉を使いたい、そんな場面もあるかもしれません。日本語でもそうですが、韓国語にも一つのことを表すのに様々な表現があります。今回はその最高の表現のいくつかをご紹介したいと思います。まずは、韓国語には、漢字をもとにした、発音がありますので、この最高という漢字、それをそのままハングル読みしたチェゴという言葉があります。これは漢字をそのまま読んだものですので、もちろん最高ですというふうに、言いたいときには、何々ですの意味であるイムニダをつけることで、チェゴイムニダといえば最高ですというふうに伝えることができるんですね。そしてその他にも、チャンという言葉があります。こちらは前回の乾杯のときにもご紹介した表現あったと思うんですが、こちらもチャンでしたよね。テキストをよく見ていただきますと、ハングル表記に違いがあるのがわかりますでしょうか。ちょうどこうハングルを構成されている下の部分がこう丸い文字なのか、こう L 字型の文字なのかという違いがありますよね。そしてその下にはちょっと英語表記をさせてもらったんですけれども、日本語にするとチャン ということで、まあ、間違いはないんですけれども、微妙に発音には違いがあるんですよね。そしてこの最高の意味を使って、最高に美味しいなんていう意味で使う言葉もあります。チャンマシッソ、チャンというのは最高という意味ですよね。そしてマシッソというのはよく皆さんも耳にするかと思うんですが、美味しいという意味なんですけども、これはチャンマシッソ、これを略してチャンマなんていうふうに使うこともあります。まあ、このチャンというのはとても砕けた言い方とも言えますので、まあ、友人同士の間で使うなんていう分には良さそうですよね。日本語でも良かったとかいいねっていう言葉だけでは表現できないことって結構ありますよね。その場面場面で使い方には注意が必要な場合もあると思いますが、いろんな表現の仕方があるということを知っていただける、そんな機会になればいいかなと思いまして、今回はこの言葉を選んでみました。ぜひ機会があったら使ってみてくださいね。それではいよいよ次回は最終回となります。これからの姉妹都市交流についてのご紹介をしていきます。ぜひお楽しみに。それではまた次回のこの時間まで。アンニョン。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、アンニョン・オリョン市、藤沢市の姉妹都市韓国オリョン市を知る全8回シリーズをお送りしています。今週は第7回ポリョン市民の声を聞いてみように、最高についてをお送りしました。次回は第8回、これからの姉妹都市交流事業について、交流会での一言をお送りします。この講座のテキストは、受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は、藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の生涯学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや生涯学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りしました。